ください。私たちは愛して十字架にかかり、3日目の間死に期待しながら御事に行きたいというふうに思います。改めておはようございます。インターネットのご視聴の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。先週はですね、先ほどお話がありましたように、北岡姉妹に東京から来ていただいて、金曜日に大学病院とそれから旧香港上海銀行で、有料コンサートがありました。で、土曜日、昨日はチャペルコンサートがありました。で、今日ご出演させてもらって、この後東京に帰られますけれども、本当に心から感謝をしたいというふうに思います。ありがとうございました。もう一度、ね、感謝をしたいと思いますね。で、そのことは流しもしたいと思いますけれども、その前にまず1分動画を見ていただきたいと思います。ちょっと今長崎フリーにやってるんですけども、聞き従いのシリーズを始めましたので、今日は聞き従いのフリー方の3回目ですね。はい、よろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。今回のテーマは、祈り聞き従い3、神に聞く中心は聖書です。神の声を聞くことができると聞くと、神様の声を実際の声で聞けるの？と思う方もいらっしゃるでしょう。確かに聖書には、少年サムエルが神様からサムエル、サムエルと名を呼ばれたことが書かれていますから、直接の声という形で語られる場合もありますが、直接の声で語られるというのは稀のようです。
サムエル、サムエル。
しかし、前回お話ししたように、神様はいろいろな方法を持って語ってくださいます。その中で神様の語りかけの中心は聖書を通しての語りかけです。聖書は誤りなき神の言葉だからです。聖書の言葉がちょうど悩みの解決であったり、導きのポイントであったり、祈りの答えであったりと、あたかも自分に直接語られたかのように感じられる時がありませんか？吟味して本当に神様から来たかどうかを確認しなければなりませんが、その時神様が語られている場合が多いのです。またたとえ特別な語りかけを感じなくても、聖書は誤りなき神の言葉なので、私たちに適用できる聖書の言葉を自分に対する言葉として受け取れば良いのです。例えば詩篇34編9節を見てみましょう。この箇所は、主を恐れ主を第一とするという条件を果たすならば、全ての必要を神様が満たしてくださるという約束の言葉です。この言葉を皆さんが受け取り、主を恐れ主を第一とするならば、神様が必要を満たしてくださいます。聖書に書かれている言葉は、私たちへの神の言葉です。聖書からの語りかけを受けていきましょう。それではまた。
はい、ありがとうございました。聞き従いの3回目ですけれども、先週話しましたように、神は語ってくださる、誰でも聞くことができるんですけども、でさっきもありましたように、いろんな方法があります。説理もあれば、予言もあれば、思いもあれば、声ない声もあれば、たまに直接聞くことまれにありますけれども、その他にも天使とか天の使徒とかいろいろあるんですけれども、一番の基本は聖書です。で、予言を通しての語りかけというのは特別な恵みで、これがあるかないかは人生も教会も大きく変わります。すごく大きなポイントなんですが、でも土台は聖書です。この聖書の語りかけを正しく聞けるという土台があるときに、予言を通しての恵みとか祝福を受けることができるんですね。こっちをやってくれるかと、だからそれをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。で、聖書の語りかけにはですね、2通りあるんですね。一つは、難しく言うと普遍的真理、簡単に言うと、いつでもどこでも誰でもどんな時でも受けることのできる語りかけということですね。で、例えば、神を恐れる者は乏しいことはない、さっきありましたね、主を恐れることは乏しいことはない、神に身を避ける者は恥を見ることはない、 主に信頼する者は失望することはない。これはもう全部、どの時代の人で、どこの国の人で、どんな立場の人でも適用できます。どんな問題に対しても適用できますね。例えば神を愛する人々には全てのことを働かせて益としてくださるっていうね、ロマ書8章28節のよくご存知の御言葉も、神を愛するっていうこと条件さえあれば適用できるわけですね。で、神を愛するってことは従うことだから、全てのことを感謝しなさいっていう神の言葉に従って感謝していけば、必ず神様が全てを働かせて益にしてくださって祭壇を荒らしてくださるって特別語られなくても適用できるわけですね。だからこういうふうに特別語れなくても適用できる言葉はそのまま受け取ればいいんです。今言われている問題ですね。これが一つです。もう一つは特別に語られる言葉があります。よくレーマって言い方をされるかと思いますけど、自分が今直面している問題、あるいは今これ求めている導き、例えば結婚だとか就職だとか、あるいは使わされていく場所だとか、あるいは何か人生の大事な選択だとか、あるいはどうしたらいいか困っている時とか、そういう時に聞く時に神様がそれに対しての具体的な語りかけや導きを与えてくださると。で、聖書というのは基本的に文脈ってわかりますかね、前後関係の中できちんと読まないといけないんですけども、時々その前後関係なくある言葉が飛び込んでくることがあるんですね。これがあるんです。で、その場合はすごく吟味が大切ですけども、慎重に丁寧に吟味しないといけませんけども、確かにそうやって神が語れることはあるということですね。それをね、ぜひ知っておいてほしいというふうに思います。例えば昨日ね、昨日というか3日前かな、まず長崎教会のマルコの8章34節が語られて、それから、昨日はちょうど昨日は10章だったんですけれども、マタイのこの御言葉が長崎の年頭に語られましたけど、ちょうどそれが昨日のチャペルコンサートの日だったんですよね。私はびっくりしました。で、昨日は後で話します、チャペルコンサートに来た人は少なかったんですね。ちょっと悲しい気がしましたけどね。でも来た人は全員救われました。それと霊的な添い書きはすごくありましたので、私はいくつか考えて、インターネットを通して神が何かこれからなさるか、来た人たち少なかったけど、その人たちの救いの後何か起こってくるか、私は本気で信じてるんですね。確実に100倍身がつきます。で、神様が朝はっきり語られたからですね、念頭を与えた言葉をもっぺん語ってきた。で、この場合は特別な語りかけですね。で、その場合にはその言葉っていうのはね、神様の語りかけなんで、覚えておいてね、必ずね、約束が成就しましたって逆来ますから、神様ってね、言った言葉を守りますので、忍耐がちょっとありますけどね。だからそれをね、で、そういうふうに特別な語りかけのね、例えば結婚するときに与えられた言葉とか、あるいはその使わされるときに与えられた言葉とかで、忍耐がある場合がありますけれども、成就するんですね。言葉、あるいは抱えている問題に対する言葉とかね、吟味がものすごく大切です。思い込んでしまったり、自分が欲しくて取ってしまったりすることがあるから、吟味は丁寧にしないといけませんけど、語られるんですね。その語りかけとその2つがあるということですね。これをね、ぜひ覚えておいてください。で、その聖書を通して その語りかけを正しく受け取れるようになると、例えば予言の吟味だとか、他のことの導きの確認とかは非常に強くなる、確かになります。だから基本は聖書ってことをね、また知っておいてほしいというふうに思います。はい、そこまですみません。そうじゃないとこれだけでメッセージができちゃいますので今日はこちらにあります。それで、先ほどお話しましたけど、金曜日に来ていただいてですね、大学病院と、それから基本御社に行きまして、大学病院もたくさん人が来たということでした。ちょっと行ってないので分からないんですけども、なんかすごくたくさん来て、なんかわざわざ一番前に座って聞いてくださった人もいて、非常に反応が良かったということですね。だから前回も行きましたけども、これで定期的にまた開かれてくるだろうと思うので、ぜひお祈りください。大学病院というのは、その病院に入院している方と、それからその家族がいますので、あと通院している方とその家族がいますので、本人も大変ですけど、家族も一緒に戦わないといけませんので、家族の人たちにとってもゴスペルを通して神様の福音と愛を届けるというのはとっても大切なんで、ぜひね、継続して、道が開かれるって言ってたと思うので、進めていけるように祈っててほしいと思います。それと基本上海銀行の方は49人有料入場者の新しい人が49人ですから、教会の人とか、最後の方に来て、もうお金はもらわなかった、もう本当に最後の人たちを入れると50人を軽く超えてますので、教会の人たちを入れたら、80名ぐらいは来てたんじゃないかというふうに思いますね。だからかなりたくさんだったというふうに思います。で、新しい人がほとんどで、着席してた人はほとんどのクリスチャンの人なんで、本当に良いとこだったなというふうに思います。 なんか支店者たちに聞いたらですね、なんかみんな怖い顔してたとかですね、そう思ってたら後で感動してたから意外だったって人多かったんですけども、すごく精霊の働きがあってみんなえらく感動して帰られました。なんかうちの娘の会社のオーナーだっけ、マネージャーだっけ、マネージャーが来てですね、なんかえらい感動してなんか泣いて感動して帰っていかれたりとかですね。あと一人の姉妹はですね、面白いですね、10人来る予定で2人来れなかったんですけど、別の人が来て急に来たって言ってましたけどね。でその一つは、あるスーパーでレジで困ってる人がいたら、なんか促しがあって助けてあげなさいって促しがあって助けてあげたら、いつもチラシを持ってて、これがラッキーですね、いつもチラシを持ってることが、いつもチラシを持ってたら、チラシを出して案内しなさいって言うから、チラシを出して案内したんですって。で右手を振りながらね、そしたらですね、レジで並んでるでしょ、だからゆっくりできなかったんだけど、まあ、早口だからね、長崎の人はパッパッパッてしながらですね、案内したら、分かりました行けたら行きますって言って夫婦で2人来たんですね。でその人たちが山田とゴスペルクラブの CD2 枚とピースの CD を全部買っていったんですよ。だから、と思いますよね。すごく感動して喜んで帰ってくれたということでありまして、流しに従うって大切ですね。でさっきの話じゃないけど、聞き従うというとなんかすごく大げさに考える方が多いんです。でもちろん人生の大事な時にはある意味で大げさでかなり祈り込まないといけませんけど、その語りかけっていうのはなんか特別ななんかことって思わないで、もっと神様を頻繁にされていることをしてください。今じゃなくてだいぶ前ね、だいぶ前に秋元ヨハネ君がね、秋元牧師にね、神の語りかけが分からないよってお父さんは特別だとか言ってたらね、そんなことはないってね、でもそんな分からないとか言ったらね、そんなことはないよって言ってね、でもっと聖書を読んだ方がいいと思わないかって言ったら、そう思うよってね、で朝祈った方がいいと思わないかって言ったら、そう思うよって、そういうふうに促しはないかって、いやそれはそう思うけどって言ったら、それが語りかけだって、それをしてごらんって、そしたら次のことが語られるよって言ったら、そうなんですよ、結構あるんですよ。ただそれを応答してないから次の声が聞こえないだけなんですよ。その小さな流しとか語りかけと大事にしてほしいんですね。でその女の子、まあ女の子っていうか、その、彼女は、まあ、公で言ってるから言っていいかな、望み伝道師はそのあなんか助けてあげなさいって流しがあって、助けた時にチラシを出して誘いなさいって、いきなり誘いなさいじゃない、助けてあげなさいって言って、助けたら誘いなさいって誘ったら来ちゃったんですね。えらい感動してました、本人がね。で、すごく喜んで帰られたそうですね。じゃなきゃ CD なんか買いませんよね、普通ね。だからやはり神様っていうのはすごいなと思います。そうやってたくさんの人が来て、みんな喜んで帰っていきましたよね。だから主が何かされたんだというふうに思います。まあ、御心だったらっていうと、なんか御心っていうと日本人は狭く考えるからね、きっと御心なのでまた来てくださいなんかね、御心っていうと日本人はね、御心病ってあるからね、クリスチャンの中にね、もちろん御心が一番だし、御心じゃないとまずいんですけど、御心っていう言葉の中にすごい狭いものを感じる人が多いんです、クリスチャンね。神様ってもっと大きな方ですから、あんまり狭く考えないように。神様の愛と神の御心って大きいですから、狭苦しいクリスチャン生活を考えないでください。そんな神様は意地悪で、なんか針の穴を通れてこなきゃ助けないなんていう、そんなせこい方じゃありません。もっと大きくて広い方です。神の愛はもっと素晴らしいですね。でそれをね、知っててほしいと思いますね。でそれでまあそうやった、それで今度は昨日も2人来たんですね。でその人がね、今日1人 は生まれて初めて教会に来て、もう1人は2回目かな。で別の人が呼んできた人も2回目かなんかですけど、正直言いますと、昨日私は状況良くなかったんですけど、メッセージ始めたらね、すごい性能衰退があったんですよね。で、真剣に聞いてまして、最後、みんなそこは決心しました。で、エッサも信じました。で、まあ、もうすでに、久しぶりの人もいて、その人はもちろん、もう信じてるんですけど、もっぺん祈ってましたし、カトリックの人も来てまして、その人も祈ってましたけども、人数はね、ちょっと残念ですね。昨日はとっても少なくて、とっても寂しかったんですけども、しかし、来た人たちはみんな様を信じて、非常に主が働いたので、私はインターネットとかね、この後映像とかですね、それから、救われた人がこの後もちゃんと、すぐメールをくれたんですって、その、 ね、それ内容はねプライベートに変わるから言えませんけども、とにかく音楽やってた人でまたやりたくなって本当に誘ってくれてありがとうって、これからもぜひまた誘ってねっていうメールをわざわざねくださったんですよね。明らかになんか主が働いてることを覚えます。どうも皆さんね、今までと時は変わってきてるので、ね、今までうまくいかなかったり今まで跳ねつけられたからって恐れないで勇気を持って誘ったり声をかけてください、ね、神様の働きははっきり変わってますから、それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。で、聖書に入っていきたいと思います。マルコの11章の1節からですけど、ここは、さっきも言いましたけど、エルサレム入場のパームサンデーとよく言われるところですね。受難週の時の、その週です。受難週の日曜日で、シロの日曜日と言われるところですね。そして、エルサレムにイエス様が入場されて、この時はもう、ほだなほだなっても大歓迎されていくんですね。王の王として。ところが、同じ週の木曜日にゲッセマネで、金曜日に十字架にかかるわけでね。十字架につけろと言われてね。で、イエス様はこれが最後の自分の、人生と言ってるのかな。人生の、生涯の最後の一週間。そしてエルサレムってことを分かってた。だからイエス様はもすでにそれを知ってた。で、その本当にまさにイエス様の人生のクライマックス、一番なんていうか華やかって言葉は正しいかどうか分かりませんけど、こう一番こう輝く時ですね。その時にイエス様はロバの子を使ってエルサレムに入場するんですね。馬でもなければロバでもない、ロバの子。転ばを使ったのは転ばないようにっていう、そういうこともあるでしょうけども、これはね、とても意味があります。今日はそこのことにね、ちょっとポイントをいくつか絞ってお話しますけど、一節からいきますよ。さて、彼らがエルサレムの近くに来て、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエスは二人の弟子を使いに出して、二人で送ったわけですね。言われた。向こうの村へ行きなさいって、ね、向こうの村に行きなさい。村に入ると、すぐ、まだ誰も乗ったことのないロバの子が繋いであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。ね、向こうに村行ったらロバの子がいるから、ね、すぐのところに、そのロバの子が繋がれてるから、それをほどいて連れてきてくれと。でもし、ね、なぜそんなことをするのかっていう人があったら、ね、なんかそうやって言われたら、主がおいでようなのです。主が必要としてるんだって。イエス様は必要なんだって。神様はいるんだって。そう言いなさいって。すぐにまたここに送り返されますと言いなさい。そこで、言われて、で、この二人は出かけていきます。言われた通りに。出かけてみると、表通りにある家の戸口にロバの子が一匹繋いだったので、それをほどいた。言われた通りいたと。で、それをほどいてたら、やっぱり言われた通り、そこに立っていた何人かが言った。ロバの子をほどいたりしてどうするんですかって。で、言われた通り弟子たちが、イエスの言われた通りを話すと、彼らを許してくれたって書いてあるんですね。で、一つ目のポイントなんですけども、このロバの子は、どのロバの子でもよかったんじゃないんですね。向こうの村の入ってすぐのところに繋がれているロバの子で、世界に一匹しかいない。まあ一匹、まあそれで一匹しかいないですね。他のどのロバの子でもなくて、あの向こうの村の入り口に入ってすぐのところにいるそのロバの子を連れてこいって言ったんですね。他にいないんです。このロバの子を連れてこいって言ったんです。そのロバの子に私は乗っている際に入場するって言ったんですね。で、同じように神様は、私を、そしてあなたを、私たち一人一人を、あなたの名をもって呼ばれたんですよね。で、あなたに、あなたでなければできない、あなたに乗ってなやりたいことがある。で、あなたに乗ってやることがある。北岡さんだったらバイオリンなんでしょうね。さっき言ってましたね。北岡悦子という大阪のおばちゃんではなくて、バイオリンをとか言ってましたからね。で、知ってましたか？いやまあ私がやんなくても誰か他にスペアがいるし、まあなんとかなるやろ。私なんかって、間違った謙遜を持ってる人いませんかね。イエス様行ったところの妻のロバの子、あ、それを連れてきてほしい。それに乗るんだって言った。同じように神様はあなたを名を持って、あなたを呼んでるんですね。他の誰かじゃないんです。あなたに乗ってなされたいことがあるんです。と知ってましたか？で、大事なことなんですけど、神様が自分を選んでくださって、だから、まあ、ロマ書には、賜物と証明は変わることはないってね、書いてありますけども、イエス様は人々に対して持っているその証明、使命ってあるんですよ。で、そして、名出しで呼ばれたんですね。で、先日ですね、先週ですね、私はメタボ検診の相談室に行ってまいりました。電話かかってきたから。 でちょっと前何ヶ月か前に夫婦で行って言われて 1年発起して、まあいいのかな、いや発起してこうねやってかなり上と落ちたんですね。でしばらくしてまた行く時になって行った時、まあうちの奥さんはちょっと岐阜行ってたら一人で行ったんですけど、ちょっとその時戻ってたんですね。でもまだやる気はあったんですけど、最近ですねちょっとあの記録を書く紙をなくしたのと、ちょっとなんかねいろんなことがあってやる気をなくしたんですね。そしたらあっという間にまた上へと戻ってきててですね、でちょうどその時電話かかってきたんですよね、その担当者の人からね。でうっかり私が出ちゃったんですよね。もしもし、はい、じゃあね、お前らですね、最初誰か分からなくてね、で国民健康保険かって言ったからね、一瞬国民健康保険料の請求かと思ったんですね。分かる人分かるでしょ、ね、えっとか思ったらですね、頭そっちの方に回ったからですね、最初分からなかったんですけどね、で途中やっとあーと思ったらですね、そう思った瞬間別の意味で暗くなってですね、いやー最近ちょっととか言ってですね、私一時チョコレート食べなかったんですよね、ウェイト減らそうと思ってね、もうチョコレート大好きですから、でも昨日も食べてしまいましたね。それでね、そしたらね、来てくださいとか言ってね、なんかもういやちょっとね、今体重そんな減ってないから、なんか暗い声だったら、で、行ったんですね。そしたら言ってました。あんまり声が暗かったのでね、もうちょっと今日は励まそうと思いましたって、もう随分前の、デコってんですね、随分前からの、2000何年かな、かなり前のデータからあって、で、こうグラフ書いてあって、ぐんぐん増えていって、でガーッと落ちて、ちょっと上がって、って言ったんですね。この一番高いところを見たら、減ってるじゃないですかってね、すごい励ましてくれた。それで、なんかそれを聞きながら、よし、またやろうと思って、一日燃えたんですけど、すぐ戻っちゃってですね、ですけど。で、何を言ったかというと、その時に、担当があったんですね、その人ね。で、その人すごく良かったんで、私、担当があったんですけど、ね、市役所に来てくれたら私がいるし、担当があったんですけど、どなたでも、みんな、ね、素晴らしい人だからって言った後に、ボロって言われたんですね。でも私をしてくださったら、ね、私嬉しいですけどってボロって言ったんですね。で、おそらく公務員だから、ね、指名してたくさん指名を取ったって給料上がるわけじゃないと思うんです。でもやっぱ嬉しいんですよ。自分を指名してもらうと。嬉しくないですか、まあ、誰でもいいけど、あ、ちょうどいるからおいでおいでとか言ったら、なんだそういうことかって思うでしょ。でも、ね、一斉がいいんだよ、一斉だ。一斉がいいんだとか言ってね。ね、一斉が隣いたらもう、車に乗ってて落ち着くし、もう一斉乗ってんだと安心なんだ、もう一斉がいいって言われたらですね、ね、一肌脱ごうと思うでしょ。ね、あ、ちょうどいいや、そこにおいで乗ってもらって、誰でもいいけどちょうどいいやとか言われたらね、なんだそんな程度かと思いませんかね。そんなことないですかね。男性は結構強いと思います。そういうのは。女性の方覚えておいてください。やはり男性はその結構強いと思いますね。で、イエス様は誰でも良くなかったんです。向こうの村のすぐ入ったところに繋がれているそのロバの子を連れてこい。あのロバの子に乗りたいんだって。同じようにそう言ってあなたは呼ばれて救われ、そう言ってあなたは召し出されたんです。って知ってましたか？もしあなたがそれを知ったらね、意思が変わります。神様はあなたを名をもって召して呼んだんですよね。それがまず一つ目、ね、あなたでなければならなかったんです。他の人じゃダメな、あなたでなければならなかったんで、ね、で二つ目はここに二節のところにまだ誰も乗ったことのないって書いてある。言葉だからね、まだ誰も乗ったことがない、つまりキャリアがないんです。でロバは皆さんご覧のように人は乗せません。基本的には観光用のロバだけです。あんな綺麗にして人乗せてるのはね。で、ロバってのは本来、働くんです。ロバは人を乗せるんじゃなくて、戦うんじゃなくて、農作業とか荷物を運ぶとか、それに使われるロバってのはね。だから、ロバは荷物を乗せる。でも、まだ誰も乗ったことがないとか、人も乗ったことがないし、荷物も乗せたことがない。経験がないんです。でしかも、コロバだから、経験ないだけじゃなくて、おそらく小さくて力もないでしょう。荷物の人はそんないっぱい乗らないでしょう。ところが、その経験のない、荷物を乗せたこともない、力もない、コロバを連れてこいと言ったの。とっても大事なところなんです。主の人好きですよね。弱さのうちに働くって言葉は。今日の安定期の言葉はちょうどそこでしたけど、ね、弱さのうちに働くってのはね、好きですけども、確かに弱さのうちに神は働くんですけども、と大事なことがあってね、この世の仕事とか、この世の永遠に残らない富、仕事に関しては、この地上のことに関しては、努力したらそれなりの糧を得るんです。 頑張ったっていいんです。オリンピックの時に日本人よく言うじゃないですか、頑張って自分を信じてやりました、ね、自分を信じて頑張ってください、ね、そして頑張った人がそのある報酬を見るでしょうし、能力の差が出ます。しかしね、神の働きと永遠に残る朽ちないものの働きは努力では勝ち取れないしダメなんです。イエス様が乗って出そうとしたことは神の働きなんです。永遠に残る働きなんです。それは転ばで転ばがいいんです。キャリアもない、力もない、何にもない。でもその転ばに乗るのはイエス様で、手綱を引くのはイエス様なんです。イエス様が手綱を引いてイエス様が連れていくんです。それは神の働きは主が主権を持って導いてくださるんです。力がなくていいし、キャリアもなくてもいいんです。何かというと神の働きだからです。世の働きはそうじゃありません。世の働きは能力の差があるし、努力したことが出るでしょう。でも永遠に残る働きは、神の働きは経験があるかないかとかそういうことじゃなくて、神様がおっしゃったことに、神様に呼ばれた時に応答したかどうか、それに乗ったからですね。だからこの時ロバの子はね、すぐにそれに応答していくじゃないですか。死を乗せるじゃないですか。それでよかったんですね。で、賛美隊もそうでしょう。賛美隊もですね、できる人ほど失敗しやすい。何かあったら、調子良くないからって行かなかったりする。ね。でも、言っていいのか分からないけど、上手くない賛美隊だって、下手な賛美隊だって、神様に示されていったら、すごい人が働くじゃないですか。島原ゴスペルクラブ、まあ、今はね、岡田さんは上手くなりましたよ ね, ね、上手くなりました。今はでも昔はですね、作曲のプロだったんですね。同じ歌を歌うたびごとに変わるんですでうちの妻はですね、肯定的な発想ですよね。私がね、歌うたびごとに変わるからね、ちょっとなんて言っていいか分からなかったら、妻はね、素晴らしいと思う、作曲のたまものあると思うとか言うんですよね。なるほどとか思ったんですよね。同じ歌を歌うたびごとに違うように歌う、なかなかできないことですよ、ね、それが岡田さんだったんですよ ね, ね。でもね、島原ゴスペルクラブは行ったんですよ。奏楽があってもなくても、今いますけど、あってもなくても行ったんですよ。どこに行っても人々が感動するんですね、本当に。で、付き添いで行った百ちゃんなんかですね、生まれて初めてですよ、帰らないって言って袖まで引っ張られて、もうそれでもう島原はやみつきになっちゃいましたよね。何でか分かりますか。死を乗せて行ったからです。死が行った場所に鍵はそこなんですよ。で、この時ドバの子はキャリアもないし、経験もないし、力もないけど、死がいるよ、あなたが必要なんだって言うときに、ロバの子は応答したんです。で、神様は必要だよって言ったときに、それに応答する人は、神が働いてくださるんですよね。ね、そしてね、三つ目はね、転ばだから、いつも言いますけども、転ばは、ロバって背が高くない。馬は背が高いからいいんですけど、ロバってのは背が高くない。まして転ばだから、低い。おそらくですけどね、ロバに乗ったら高くなってね、こう、ちょっと言葉が悪いけど、上から、まあ、見える。ちょっと悪いこと言ったら見下す。ね。で、みんなが白の恐怖にハーッとこう振るわけですよね。で、おーっとこうなるわけですよね。ところが、ロバだったらそんな高くないから、もう同じぐらいでしょ。でも、転ばでしょ。ね。転ばに乗ったら転ばないかっていうと、むしろ危ない。転ばに乗ると背が低くなると思うんです。ということは、低くなって歩いていくと、みんなは上からこうやってこう下から見ないといけない。あります？で、皆さん知ってますか？下から見ないと見えない風景ってあるんですよ。上から見る人には絶対見えない、下から見ないと見えない風景があるんです。子供に話すときに上から話してたら絶対わからない。足を折ってその子より目線を下げて話したときに初めて見える風景ってあるんですよ。知ってました？個人の子供と話すときには上から話しちゃいけないんです。膝を折って下から上を見て話してあげると、少なくとも来て当初の子はね、元気になったら別ですけど。でね、 イエス様は転ばに乗ったということは目線が下になって下から見た。で、実はこれはイエス様の生涯を貫いたことなんです。私の子供の中のある子がね、こういうこと言ったことがあるんですね。すごく感動したことがあったんですけども、その子はまあ自分としては人生のどん底っていうか、もう本当に、ね、よくね、十字架を見上げなさいって言うけどね、見上げられないって、顔を上げる力もないって、もう顔を上げる力もないって、もうそしてもう見上げる力もないって、もう生きていくのもしんどいって、もう見上げる力もないって、こう落ち込んでいた時に、上から神様を愛してるよって言ってこなかったって、十字架が上から迫ってこなかったって、もう顔を上げることもできず見上げることもできずに、もうはーってこう思ってたら、こう思って落ち込んで下向いてたら、その下に十字架があったって、そして下から声が聞こえてきたって、愛してるよって、大丈夫だよって、そしてその下から十字架がぐーっと自分の方に迫ってきて、そして自分をそのままこう抱きしめてとか受け付けて引き上げていってくれたって言ったんです。それはね、その通りです。十字架ない神様ないってそういうものなんですよね。で、この時もイエス様はロバの子に乗ったのは本当に下から見上げてくださった。これがイエス様の生涯を貫いている姿勢なんですね。それはね、ぜひね、知ってほしいので、これがイエス様って方です。そしてそのイエス様を乗せて私たちが神の使命に生きると何が起こるかというと、最後にね、7節以降、そこでロバの子をイエスのところに聞いていって、自分たちの上着をその上にかけたって書いてあるんですね。イエスはそれに乗られたと。コロバはですね、上着をかけてもらったんです。で、さっきも言ったように、ロバは鞍なんかつけてもらえないんです。ね、まあ、暗くならないでしょうけど、ね、馬は鞍をつけますけど、ロバは鞍なんかつけない。荷物乗せるだけだから。荷物が汚れないために何か時々布を置き立てますけど、ロバのためじゃなくて、それは荷物の方のためなんです。ね、で、ところがこの時わざわざ上着をかけてくれたってのはどうでしょう。イエス様が乗るからですよ。イエス様が乗るからだけども、コロバが普段かけてもらえない上着をかけてもらって、しかもその後6節では、8節では、すると多くの人は自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いたと、いっぱい敷いたわけですね。で、さっき言いましたようにロバってのは仕事をするんです。農作業をしたり、あるいは荷物を運んだり、だからもうすごい道を歩かされたり、あるいは農作業の時にはもう畑の中を歩き回ったり、そういうことするわけです。だからもう汚れるんです。ところがこの時上着の上を歩き、木の葉を、これおそらく白の木でしょうけど、こう枝を歩いた。こんなことないですよね。今で言えばレッドカーペットでしょうか、ね、普通そういうことはない。なぜかってイエス様を乗せたからです。そしてみんなが言ったんですね。前行く者も後に従う者たちも叫びます。ホサナ、祝福あれ、主の名によって来られる。これイエス様のことです。祝福あれ、今来た我らの地、ダビデの国に、ホサナ、人影とかに、これイエス様のことです。でもイエス様に向かって言ったんだけど、イエス様に向かって言ってんだけども、さっき言ったように転ばだから背は低いし、イエス様に向かって言ってるけど、当然ロバの子にも聞こえるでしょう。で、転ばは、彼の、まあ、人生じゃなくて、なんていうの、ロバ性。ロバの生涯において、まず怒らないであろう上着をかけてもらって、上着とそれから白の木の枝の上を歩いて、でみんなからイエス様が称賛されたんですよ。間違いなさい、イエス様が褒めていただいてるんだけど、その声を一緒に聞くことができたんですね。でもね、神に用いられるとね、神様に働いてあげるとね、嬉しいんです。土曜日、金曜日のコンサートの時にね、思い出したことがあったんですね。ちょうど去年のクリスマスぐらいね、天に帰った兄弟がいましたよね。去年ね、帰った兄弟がいましたよね。で、ね、ゴスペルクラブがコンサートして、ああ、いつも真ん中立ってやってたなとか思いながら思って、で、私が個人的に一番覚えてるのはね、賛美もなんですけどね、ちょうどカメラの底なんですね。そこに座ってね、ポンとでかいから存在感あったんですよね。彼が一人いるだけで、なんか10人ぐらいいるような存在感があった。存在感あったんです、本当にね。で、何が良かったかというと、説教の聞き方が良かったんですよね。寝たり撤退しません。私が泣いてほしいところで泣き、笑ってほしいところで笑い、こう大きくうなずき、大きく笑い、体を動かし、こんなに反応がいい、こんなに聞いてくれる人はいないですよね。 白馬行った時もですね言ってくれましたよね、誠牧師の説教が一番自分にはいいってね。で、ごまけにですね 100% 神の栄光です。でも使ってもらったら嬉しいんですよ、人間って。この時ロバの子は神様乗せたら生涯で受けれないはずの祝福を受けた。嬉しかったと思う。もちろんイエス様を乗せたからで栄光 100% 主のものです。でもあなたが祈って治った時に祈ってもらって治りましたありがとうって言うと嬉しいでしょ。 100% イエス様を治したんですよ。 100% イエス様ですよ。でも使えてもらったら嬉しいじゃないですか、喜んでくれたら。そうでしょ。あなたが証しして人が救われたら、あなたの証しで救われましたありがとうって言ったら、救われたのは 100% イエス様ですよ。神様の栄光ですよ。でもその証しとして持ち上げて嬉しいでしょ、やっぱり自分が。そうじゃないですか。自分の作詞作曲した歌が歌われて、それで人が誰か、それ人生が変わったり慰められたり救われたりしたら嬉しくないですか。 100% 主が救われたの、主が働かれたんですよ。でもやっぱ嬉しいでしょ。この時コロバはイエス様を乗せたのでたくさん祝福を受けたんです。で、クリスチャンってイエス様を乗せて、それぞれが神様のある永遠の仕事ね、永遠の仕事、サラリーマンでも八百屋さんでもお医者さんでも、ね、薬剤師さんでも、ね、どんな人でも学生でも神様が用意している永遠の仕事は必ずある。その神様のおっしゃる永遠の仕事に生きると、神様からの、ね、すごい祝福と喜びが来るんです。これはで、それはね嬉しいんですよ。で、それをもっと受けていい、いいですか。栄光 100% 神のものですよ。救われるのは神様、癒されるのも神様、和田をなさったのも神様です。でもその管として使ってもらえたことの喜びとかあるんですよ。嬉しいじゃないですか。で、先日秋元牧師は面白い箇所してましたよね。犬だったかな、なんか犬がね白内障かなんかになったから祈ってほしいって言われてね、一瞬考えたけど、新井先生も祈ってたからって言って祈ったら、それでしばらく経ったら白内障が治ったそうですね。その方はですね、犬を愛してたんですね。白内障になって感動し、手術費が本当は40万したんですって。40万送ってきたんですね、献金を。それはな、白内障で本当なら手術代が40万いたからって、嬉しかったから送ってきたって。で、癒されたのは 100% 神様でしょ。で、教会に送ってきたのが秋元さん、ちょっと詳しく聞かなかったけど、まあ、教会なら教会がそれで祝福を受け、秋元さん、秋元さんそれで40万祝福を受けたら、ね、大きいですよね。私も思いました、これから犬を祈るぞって猫も祈ろう、ね、で、何かというと、何を言いたいかというとね、癒されたのは 100% 神様なんです。主が 100% 癒された、私たちは何もしておりません。でも祈った時に働いてくださったのは神様、 100% 神様なんだけど、それで祝福を受けるでしょう。受けていいんですよ。ロバの子はもしイエス様を乗せなかったら、こんなほどなって、こう、いいですか、言われたのはイエス様だけど聞かなかったし、こんな道の上歩くことなかったんです。でもね、主を乗せるとね、そういうことが起こるんです。それって嬉しいんです。それは取り分です。で、何の経験もない、弱い、ロバの子を選ばれて、そのロバの子に乗って、そういう祝福を与えられるのは神様なんです。いいですか、永遠に関わる仕事、神の仕事っていうのは、私たちにはそんな力はありません。私たちに人を癒せる力も、人を救える力も、ね、感動させても救いはできませんからね。でも神様はできない。私は神様を乗せして、神様をおっしゃることをやると、神が働かれる。そして、その時たくさんの祝福と報いを受け取ることができる。で、それをね、共にね、見ていきたいと思うんですよ。それある方は賛美を通して、ある方は証しを通して、ある方は、いろんな働きを通して、きっとそれぞれにあると思う。でその働きを、ね、通して神様がそれをくださるってことをね、ぜひ知っててほしいというふうに思います。でこれからリバイバルが本格的に動き始めます。で始まってきてますけど、もっと本格的に動きます。でその時神様は私たち一人一人を例外なく用いたいと思ってますね。でどうぞ神様が呼ばれているその言葉に応答してですね、イエス様をお乗せして、神様の栄光をね、共に見ていって、その祝福と恵みで預かっていきたいなというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。よく知っているコロバの話でしたけれども、 本当に私たちがイエス様に呼ばれた時にそのイエス様に応答してイエス様を乗せして神の栄光を見ていくことができるように力強い見て思ってどうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんのでまず悔い改めをしたいと思います。そう言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆に素直にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。自分のことでも家族のことでも主はその願いと求めに応えてくださいます。天の父様、キリストイエスを名乗って父なる神に祈ります。お一人に今祈ったことに対してあなたの答えを与え、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与え、神の御手を動かしてください。イエス・キリストの名によって命ずる心と体を癒せよ。腫瘍ポリープがん、イエス様って命ずる、その場所から消えてなくなれ。イエス・キリストって命ずる、足聞かれたりよ、その人の下腹肝臓心の内からイエス様って命ずる、出て行け。まあ、素晴らしい、あまりにも問題が長くて、それで、諦めてはいないんです。で、信じてもいるんです。でもあまりにも問題が長くて、信じてはいるんだけども、なんか明日も今日と一緒だろうなっていうふうに思っている人がいるんですね。今奇跡を期待できなかったと言いますが、主は言われます。神の時は完全であり、それは速やかに来る。今奇跡を期待できるように求めなさい。私はあなたにこの長かったことの答えと時を定めて長かったことの答えを与えます。なんかそれが来るとしを抑えます。ある方はその自分のあるなんていうかな、信仰的な義があって、これが正しいって、でそれはあなたにとっては正しいので曲げる必要はありません。でもそれは人にそれを、押し付けてはいけません。いくらあなたが正しいと思っても人にはそれぞれ自由があります。なんかあなたが押し付けることをやめたら逆に、その今まで願っていた人に変化が起こります。天様、ありがとうございます。お一人お一人のうちに主が働き目を表してください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。不眠、夜眠れない人、この不眠の霊をイエス様って今完全に断ち切る。今晩から熟睡できるようになれ。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとごしえまでも、豊かに限りなくありますように。